どうもモグラグラジオでーす。いいっしょ、うん、こんな感じなんですけど、うん、まあまあこんな感じって言っても分かんないと思うんですけど、今日はあのゲストインタビューなんですけど、あの太田さんが事故った、私事故ったから無理って言われたので今日僕一人で大きい中一人でお送りします、お願いします。だから前振りの喋りができないんで
前振りは太田ない、
太田っていうか、なんか最近どうみたいな話すんねんけど、一人やったらね、
ムネヒロ君入ってもったんや。
あ、ムネヒロ君も入る。
相づち。
ガヤで。
ガヤで。ガヤで、うん。じゃあ、早速紹介します。今月のアーティストゲストは山尾浩平さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
いやついに、モグラグラジオに降臨。
まったりさせてもらってます。
まあ、うちのモグラグでは、11月の10日からやったっけ。
そうやね、10日かな。
10日から、うん、23まで、
うん、
もう一回開催中の D 欲望の鎌足り展をやっていただいてるアーティストなんですけども、まあちょっと一応念のため、
うん、
誰ももしかしたらね、
知らない、
知らない人もいるかもしれないんでね。
う
ん、
そうですよね。
まあ、アートに興味あって山尾くんを知らんっていうのはかなりの潜りだと思うけど、まあ一応ちょっと。
そうですね。潜るね。
はい、自己紹介お願いします。
ライブペイントの活動、まあクラブをまあメインに10年ぐらいしてまして、もともとドッペルって2人組で、京都でユニットを結成して、それでずっと活動してて、
うん、
でまあ 5,6 年前に東京に出てきて、そこからまあソロとして、まあ、バキバキっていう名前で、活動を始めて、まあ今に至る感じです。
あ、
はい、
もうね、ドッペルですからね。
ドッペルですね、初めは。
ドッペル、うん、ドッペル、ドッペルってドイツ語やねんな。
そう、なんかドッペルゲンガーってまあ聞いたことあると思うけど、うん、そこから取ったんやけど、
うん、
昔なんかこう女神転生ってゲームがあって、
はいはいはいはい、
あれの攻略本とかすごい好きで、そこから結構名前取ったりとかしてて、でまあドッペルゲンガーにしようか、まあ、ゲンガーなんか知らんなってドッペルになって、
はいはいはい、
でまあ2人で活動してて、でそのドッペルって意味がダブル、英語のダブルの意味っていうのに途中で気づいて、
うんうん
うん、あこれ2人やしもうバッチリやん
とか。あ、途中やったやん。
そうそう、全然全然気づいてなかったな、初めは。
うわ、俺うまいこと名前これ、ね、絶対めっちゃ考えてんで思ってたのに。
そんなんばっかやね、基本的に。もうあと感覚で初めは決まって、後で裏付けみたいな。
はいはいはい、後付け系の。
そのパターン決めてるんで、やり方的には。
まあモグラグ的にはあれなんですよ。今年の12月20日、じゃあ11月20日についに、うん、モグラグマガジン3が出るんですけど、そこでドッペルの超ロングインタビューを収録させてもらってますんでね、
はい、
ドッペルについてはそっちを、
ドッペル、そうですね、うん、そっちで結構いろいろ語ってますよね。
いや、あれいいっすよ、あれ。
ホンマスクなんか、はい、うん、何喋ってたっけ。
いや、
悪いこと、ええこと喋ってた。
いや、めっちゃええこと言ってた。
ほんまに
ほんまにめっちゃあれやで、2枚目やで。
2枚目、
うん、
そうやな。だからドッペルはそうやな、ちょっとそういうクールにクールなユニットとして置いとかなあかんなと思いつつも、
はいはいはい、
自分一人でちょっとこう変な感じになってまうんで、
まあ今日はじゃあその変な感じサイドをね、
変な感じサイド
でお願いしたいですけど、
そうですね、
でもなんか昨日もちょっと別の人と飲み屋で喋ってた時に出てんけど、
うん、
あれなんですよ、ドッペルに初めてインタビューして、
うん、
でその時僕モンモンと初めて喋ったんですけど、
そうやんな、うん、そうやんな、うん、
でそのインタビューですごい新鮮やったんが、
うん、
俺2人組って、ね、コンビって、
うん、
だいたいこうチャゲヤスみたいになるやんか、
どっちかが
そのメインというか、なんかこう、うん、例えば喋りやったらこっちみたいなとかあるけど、ドッペルって50%50% やんね、なんか。
そうやな。
で、しかも、
そうかもな、
トークの内容も量も、うん、なんか全然、こう、被ってない上に、
うん、
同じぐらいの密度やったのがちょっとびっくりしたんだけどね。
なんかまあ、その辺はやっぱまあ、こう、なんつったいの。10年やってきて、
うん、
その間合いとか空気感みたいなのは、まあ、お互いのコンディションにもよるけど、
はいはいはい、
あの時はでもすごい良かったんちゃうかなと思うね。そういう意味では。
そうやね、うん、
そうそうそう。
いや、だいぶこう、なんていうの、すごい、なんつうかな、こう俺が一個こう、うん、聞いたことに、
うん、
2人がこう2個ずつぐらい
言ってくれるから、
すごい内容が。
そう、結構まあ2人とも喋んの意図、まあ、好きなんやろうなと思うけどね。そうそうそうそう。
あとなんかやっぱこう感覚も少し違う感じがした、喋ってた
なんか。どういう印象を逆に受けました、俺とモンモンのそういう。
いや、なんかやっぱ山尾くんはすごいこう、まあ自身の活動もそうなんやけど、あのすごい好奇心というか、いろいろやろうやるみたいな、こう感じが、だから広げていく感じがするというか、
うん、
でモンモンはなんかこうまっすぐ、
うん、
なんというかこう深めていく感じ、
うん、でもそれはそうかもね、
う
ん、そうやと思うわ。
で実際ね、2人 の, そのソロ活動もお互いあって、
うん、
そのなんやろな、なんかそういう感じになってるやん、
うん、まあ、だからほんまドッペルで初め、まあ結構その世に出るきっかけっていうか、 そこそこ人気やったスタイルっていうか、やっぱポートレートがいて、
うんうんうん、
でモンモンが模様を描くみたいなのは、まさにそういうやっぱりキャッチーな人 の, あの顔とかサンプリングして、より多くの人に間口を広げて、
はいはい、
上で絵としての奥行きっていうか、
うん、
モンモンのそういう描く、そういう、まあ、ドープな世界っていうか、
はいはいはい、
そういうものが合わさってすごいうまいこといったようなって思うし。
そうよね、うん、なんかこう結構両者に特徴的なのがこう模様的なのを描くけど、
うん、
それも形もこう、うん、被ってないっていうか、
うん、それはなんかモンモンはどうか分からんけど、俺はだからやっぱこうモンモンがやってる、モンモンがこうやんねと俺はこうやるわみたいなとこあるから、結構相対的に考えるタイプやから、バランス取るっていうか、
はいはいはい、
そうそうそう、それであえてやっぱ被らんように、
そうやね、うん、
抜き差しするっつうか、
うん、もう髪型も全然かぶってない。
髪型かぶってへんな。確かに、
うん
うん、そうやな、
うん
うん、だってもんもんメガネかけたら俺メガネ取るみた
いな。あ、やっぱそういう
形もやっぱりそこは意識するな。
そうやね、なんかうまいこと。あ、じゃあそれはやっぱ山尾くんがこう、
いやいや、まあそれもまあ無意識のうちにお互いあると思うけど、
うん、うん、え、めっちゃしょうもないレベルから違ったりするの？例えばなんかパン糖とご飯糖とか。
そういうのはどうやろうな。でも根本的に全く違う人間やから、
あ、
全く違う、どうなんやろうな。そのなんつうの、用意ドンでこう真逆にバーって走る感じっつうか、
はいはいはいはい、
でも山の頂上では出会うみたいな、
あ、
そういう感じやね、
うん、出会う、登ってきたタイミングが一緒みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。まあでも誰かと何かやるっていうのはそういうことやと思ってるから、2人の場合だ特に、うんうん、全く違う人とやるっていうかね。
そうやね、うん、そう、一緒に誰かとやるっていう意味では、この前あのこの今やってるリー欲望の鎌足りライブ、
うんうんうん、
イベントを一本やったんですけど、
うん、
どうやったっすかあれ。
いや、あれめちゃめちゃおもろかったっすわ、ほんま。ぶっちゃけそのまあ DJ カルチャーっていうか、そのオールナイトで四つ星のパーティーでずっとライブペイントするっていうのがメインやったんやけど、
はいはいはい、
まあ、ぶっちゃけその30代で体力も落ちてきて朝までずっとドドスカの中で書くっていうのもしんどい自分もいたりして、でああいう風にまあショーとして、まあライブペイントのそのライブってところにもうちょっと重きを置いて見せることもしたいなと思ってた、
うんうんうん、
矢先でもあったから、すごいいいヒントっていうか、なんね、うん、あの時間決めて50分1セットで2人のアーティストと
2
回やるって、
ね、
で、まあ、今回のその、まあ、鎌足りのシリーズが結構そういうラッパーとか自分の中でラップするみたいに 絵描いてる部分があって、
うんうんうん、
なんか何やろ、ラッパーが韻踏むみたいな感じで、
うん、
このキャラのディティールが目に見える、鼻に見えるとか、どんどんどんどんこう転換していって、
はいはいはい、
あの形作っていくとこがあったから、まあそれやってみたいなと思ってたし、
うんうんうん、
すごいやって、まあ手応えっていうかね、相性も良かったなってすごい思うし、
そうやね、うん、だからその今回はその音楽もその、まあ、MC というか一人はシビットで、まあ、ラッパーというか、
うん、
でもう一人はガルペプシでヒューマンビートボクサーで、うん、で何やろ、やっぱ見てて やっぱ面白かったのはその場のライブ音楽の方で出てきてるいわゆるライムというか言葉をそのままダイレクトに反映させて絵に仕上げていってたんが、うん、これは面白いと思ってた。
そうやね、うん、俺もだから絵を描く上でそういうソースっていうか情報がすごい欲しくなんかあったらそれもぶつけれるし、
うんうん、
それがインストのねそういう音楽やったらまた違う絵になるけど、ああいう、まあ、具体的な言葉やったりとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう部分をもうそのまま可視化してっていうか全部は全部無理やから残った
そう、ね、
フレーズだけ
いや、まあ小中学校とかもね、
小中学校とかああいうの
よかったね、最高やったね、
うん、そうそうそうそう、うん、でまあ、2人ともやっぱ世界観があるから、そういう、うん、もうそれはもうなん、ね、ミュージシャンであれ、なんパフォーマンスであれ、
うん、
世界観がある人とやりたいですね。
あ、しかも今回はもう全然違う方向性の世界観
やるから東の上方と下方のあの価値観の
最後のセッションの時にシビットが
ちょっと、まあ、
僕はお笑いではないがっていう、
ね、我が輩ですよね。
あ、我が輩
もうそっから世界観
そうそうそう、もう
せやな、うん、あれは結構なあ、すごいなんていうんかな、うん、不思議なっつうか、何しかだからこうライブペイントもエンターテインしなあかんなっていうのが、
はいはいはい、
もう目下のもうずっと目標なんやけど、していかな絶対絵描きっていうか、ライブペイントは生き延びていけへんやろなと思ってて、
はいはいはい、
そういう意味ではほんまにああいうあのラッパーとか声を使ったで表現する人っていうのはすごい、うん、もうそれだけでやっぱりなんていうかな、全然見せれるようになるっていうか、
うんうんうんうん、しかもなんか今回その山尾くんの映画さ、そのいわゆるマイクを持った2つのキャラが、うんうんうん、まあ向き合って、まあこうラップバトルみたいなことをしてるっぽい構図やったやんか、
うんうん、
あれはやんわりと決めとったの？
まあやんわり、まあ初めその2セットあるし、2つ目シビットの時に大体半分書いて、
うん、
で後で半分書こうかなっていうのはだけど、でまあ色もその赤と青で分けてみたいな感じであったけど、
はいはい
はい、まあでも途中からやね、ライブペイントに関しては全部やっぱもうほんまに大まかなこんな感じだけ決めといて、あとはもう自由にやりながら、はいはいはい、
あ、
逆にそう決め込んでやってもらうと、それからずれた時にめっちゃ焦るから、
あ、そう
そのパターンもあんねんけど、
あ、
けどそうやね、やっぱり、
いや、だからあのなんかその上がったその2つのキャラがこうやり合ってるっぽい感じが、もうつまりそのあのイベント自体をこうギガ化してて、なんかこれなんかすごいなと思って、
なんかありそうなのな、
うん、そうそうそう、
なんかそう俺も可能性っていうか、うん、そうそうそうそう、
そうなんかね、モグラグマガジンのドッペルインタビューで、うん、まあ、唯一2人が言ってたので共通してたのが、
うん、
いわゆるそのバーの、
うんうん、
バーからこうヒントを得るというか、
うん、
そのバーの空気みたいなものを絵にするっていうのは2人が共通してて、
うん、
あれはもうまさにそれが、しかも一番なんていうかある意味こう分かりやすい形で、
うん、
結晶化したなと思って、
ね、うん、やっぱりタッチの今のあの鎌足りはほんま漫画っていうとこから来てるから、
うんうん、
ほんまにこう説明もしやすいし、
うん、
なんかね、言葉やったり感情表現とかすごいキャッチーに見せれるから、
うんうん、あとちょっと服も似てたしね、
服もそうそうそうそうそうそう、
なんかシビットがサンダルみたいな、
サンダル履いた、うん、
サンダル履かしてたりとか、
そうそうそうそう、なんか、うん、いや俺もでもほんまあれはやっておもろかったね、 だから久しぶりに3年ぶりぐらいにあのタッチでライブペイントとかはやったけど、
はいはいはい、
不安ではなかったけど、うん、あえてその直前とかも、まあ、練習じゃないけどさ、そういうこともせずに、
うんうんうん、
なんかそういうのしたらなんかちょっとそれでちょっと変に満足してまいそうやったから、
あ、
ちょっとそういう緊張感も保ってやりたいなと思って、うんうん、やりながらって感じだったけど、
やっぱりなんかこう見てて、あの改めてあれやけど、そのまあ今回はそのあのキャラっぽいというか、
うん、
いわゆるさっき言ったみたいに漫画っぽいタッチやから、うん、そのさ、あのいわゆる G ペンで描いたみたいな、うん、細くて太、うん、間太くてまた細く変えるみたいな線を、うん、あのまあ言ったらそれはまああの画面がでかくなると、
うん、
そのどうしても、
うん、
まず縁を描いて中を塗るっていう感じになるやん、
うんうん、そうやね、
それがもうね、もう決まりまくっとったっていう
か、あ、マジ、
うん、えらいもうなんか迷いなしみたいな風に見えたね、やっぱり。
まあでもほんまにあの、まあ、タッチの影響じゃないけど、まあ、マストワンって絵描き
い
んねんけど、
はいはいはい、
彼がまあそういう漫画のモチーフにそういう風なライブペイントとパフォーマンスしてんねんけど、
うん、
そこは確実に影響は受けてるよね。ああいう漫画的なタッチを巨大な画面に落とし込む時の手法としては、
うんうん
うん、あの感じはあったけど、まあそのなんやろ、今も展示してる4年前の鎌足りの方がそれは色濃く出ている気はするけど、ね、この間やったのはもうちょっとなんかラフな緩い力、自分の中で結構力抜けて抜いて、
うんうんうん、
よう見たら全然荒いねんけど、うんうん、まあでもスピード感はそっちの方があっていいかなみたいな、
そうね、うん、
感じで、
そうそう、なんかあれだって普通のマーカーっていうかやったもんね、割と細い、
ね、
細い線で始めてたから、
うん、
どうなんやろうと思ったけど、
そうそうそう、もう細ディティールから積み上げてって、
うん、うん、
でも俺もほんま嬉しかったっす。あれはなんか、まあ、こういうアーティストと一対一でじゃないけど、そういう風にセッションするのはちょっとこうやみつきになりそうで、
なんかガルペプシも、
うん、
次はバキペプシで、
バキペプシ
もうユニット名できても
らった。そうな、ガルペプシは衣装良かったな。なんかほんまに絵のタッチとかも彼が好きなやつとかも入ってたっぽくて、
はいはいはい、
いろいろ、うん、まあもともと俺もやっぱ大阪やし、
そうやね、うん、あとまあガルペプシ自体も絵を描くから、
そうやね、うん、
うん、やっぱすげえちょいちょいあのシビットのライブの時 に見てるガルペプシを見とったんやけど、
うん、
やっぱずっと絵見とったしね、やっぱ、うん、で終わってから、まあ、その日うち来て飲んどってんけど、
うん、
飲んどったっつってもあの人酒飲まれへんねんけど、
そうなんやな、
うんうん、まあ、飯食っててなんか、
うん、
あのタッチなんか江口空くんっていう絵描きがおって、
うん、
まあ、あのガールペプシ仲いいねんけど、
うん、
次の来年の7月にモグラグでするんですけど、
うんうん、
あのタッチ空くん絶対好きやわ、
あ、ほんまに
って言ってたりとかしてた、
結構だからほんま今回の鎌足りシリーズは今までのその自分が歩んできたパーティーカルチャーとはまた別の側面の人が興味持ってくれるいい機会っつうか、
うん
うんうん、この間のライブもほんま知らん人ばっかほとんどやったから、
はいはいはい、
うん、それはすごいなんか自分にとっても嬉しいし世界広がるし、
そうやね、
うん、
なんかまあ今回だからそのフライヤーで僕は文章を一応書かせてもらった時に、
うん、
まあキッズ的なっていう風に表現してんけど、
うん、
まあいわゆるその僕らが子供の頃の、まあ、例えばビックリマンとか、
うん、
まあ、さっき女神転生出てきたけど、
うん、
まあ、ファミコンとかね、
うん、
あとまあもちろん漫画とかの感じのすごいなんか混ざって、
うんうん、そうやね、
っていう、
うん、なんかまあほんま子供の時に机の上に落書きしてる少年、
うん
うん、それのまあそのまんまなんやけど、やっぱりこう10年20年経つともう手癖だけが覚えてる線とかあるやん、
はいはいはいはい、
なんかもうそっくり描けへんけどなんかこのアングルだけ覚えてるとか、
はいはいはいはい、
そうそう、なんかそういうのの寄せ集めっていうか、
そう、
ね、そう、思い出し書きじゃないけど、
うん、なんかその線がすごいその時代をこう記憶してるっていうかね、うん、
そうやね、
だからなんか最近のさ、なんか例えばポケモンとか見てたらすごい思うねんけど、
うん、
ポケモンとかって結構均一な線で、しかもアウトライン細いやんか、
うん、そうやな、確かに、
でなんか結構あのいわゆる萌え系の絵とかも、
うん、
どんどんアウトライン細くなっていってて、なんか 最近のだから子供とかが大人になったら多分また全然違うタッチになるんやろなと思って、脳みその動きは一緒でも、
うん、確かに確かに、うん、そうやな、まあそうやな、ジャンプ、まあジャンプやなって、うん、そうやね、
うん、またそれがまたあのガルペプシの世界観も、
うん、
もう完全にそんな感じ、
完全にそんな感じやったな、うん、うん、そうそう
そう、なんかずっと疑問やったことを、うん、その飯食ってる時に聞いてんけど、うん、あのいつからヒューマンビートボックスやりだしたんって聞いたら、うん、なんか子供の頃から、
うん、
そのヒューマンビートボックスって言葉ない、なんか全然ない頃に、
うん、
いわゆるおもちゃの音とかを口でずっとやっとったんやって、
うん、へえ、
そう、それでなんかで、それで音楽作ったらどうなんやろみたいな感じらしくて、やっぱその鎌足りの出来上がり方にすごい似てるっていうか、
うん、なるほどね、うん、そうなんかもね、
うん、
うん、なん、うん、そうや、まあでも子供の時のやっぱりそれっていうのはなんやろうな、まあだから結構その大人になる前の影響で全部今のまあそのついずっと巡回展でしてるあのシリーズも含め、
うんうんうん、
やっぱりそういう、まあ、ストリートアーティストっていう認識があのまあ俺の見られ方として、
はいはい、
まあ、今現時点ではそういう見られ方がやっぱすごいあの強いと思うけど、
うんうん、
そのストリートアートとかグラフィティに影響を受ける以前のやっぱ影響を受けてきたものっていうのが今やっぱ結構出てきてて、
はいはいはいはい、うん、
そうそう、
いやそれもなんかね、僕もなんか最近もそうやね、
うん、
なんか結局ファミコンとか、
うん、
まあ例えば20代の時とかはもちろん好きやったけど、
うん、
なんかもっとなんか他の他人のスタイルとか、
うん、そうそうそうそう、
なんかスタイルから入ってた気がして、なんか、
うん、
でもなんか最近は、
うん、
そうじゃなく普通に書いたらやっぱりそれ以前のものに、
うん、あの多分もう10代の時の好きさってほんまに好きやったから20代の好きさってまあやっぱミーハーな、ミーハーっつうかまあそのスタイルやんな、その言
う
てるような、
うんうんうん、
なんかまだちょっとちゃうと思うねんな、
そうやね、
その好きさとかそのそういうそうやんな、グッとこう入り込む集中力とかがまた全然違ったやろうなって思うし、
うんうん
う
ん、
もうそこを小分けにして出していくって感じやね。
そうやね、だからそのこの前のイベントですごい思ったのはそのまあ言ったらラップもまあ何個か決まった曲はあると思うけど、シビットにしても、
うんうん、
まあでも絶対あのインプロやった瞬間もあったしはずやし、
うんうん、
でウラッチはもう多分ほとんどインプロやと思う
んですよ、うんうん、
でウラッチのしかもなんていうか言葉の作り方って、
うん、
もう瞬間的に逆行くみたいなことばっかして、なんか結局なんか何にも言ってないような
パラ乗っていく感じやんな。
そうそうそうそう、うん、
あれは面白いな、
うん、あとなんかそのまあシビットはシビットでそのこう一つの世界観をこうどんどん積み上げていくみたいな、うんうん、だから結構なんていうか内容もすごいねんけど、なんかそのライブのその現場の瞬間のこう脳みそのこう使い方みたいのが、でこれはまた山奥は山奥で全然違う感じになるし、これはでも絵とか音楽とか超えたなんか見応え聞き応えがあるっていう感じがして、なんか一見こうさやっぱりこう分かりにくいやんか、なんかそのお客さんにしてみたらさ、ずっとこういうのしてるからできるんちゃうみたいな、
うん、
まあ確かにそういう部分もあるけど、でも特に山尾くんの場合はスタイルがいくつもあって、
うん、
で今回は3年ぶりに発動させたものやったわけやん、
うん、
だその辺がこう裏としてあると、
うん、
なんかこうあ今回はこういう脳みその使い方とか考えの散らし方みたいなのするんやみたいなさ、うん、
そうだから一まあ目標ではないけど、ほんまにその例えば一発目にそういうバキバキ模様を描いて、
うん、
ああいうキャラっぽいのを描いてみたいな、バチバチバチバチって切り替えられたら一番やばいやろうなと思うんだけど、
はいはいはい、
それはまだ無理ですね。
やっぱ一回に一個の、
うん、なかなかそのやっぱりこうコンセントレーションつうか、やっぱそのモードに持ってくなんつうの、 はいはい、でもこうやっぱこう水の魔法と火の魔法をこう両手で出すみたいなさ、
はいはいはいはい、
そこはやっぱこう行きたいなって思うような境地でもあったりとか。
ああなるほど、そうだね。なんやろうな、なんかどうやったら、でも そこまで、でもこう魔法をこう何個も持ってること自体がまずすごいけどね。
魔法持ってる、そうはね、俺はまだそれに対して悩むこともそら悩みも増えるっていうかさ、
うん、
例えばやっぱりこのスタイルっていうものがあるから作品もなんつう認知されたりとかさ、
はいはいはい、
この人はこのスタイルっていう風に、
はいはいはい、
なんつうかな、評価されたりしやすされやすかったりすると思うけど、俺の場合も飽きてまうから、
一
個のことやってたら、うん、で飽きた状態で続けるより、まあ、気分転換も兼ねて違うことして、うん、で、まあ、ある程度時間が経ったら、まあ、その元々のスタイルっていうのもまた進化してたりとか、
はいはいはい、
っていうのもあるし、まあ、筋としては大筋としてその名前もまあバキバキやから、うん、あの模様が一番まあシンボルではあんねんけど、
うん、
あれがもうなかなか成長せへんからその分伸びしろは一番あるとは思ってんねんけど、
うん、
なんかだから、うん、そうやね、限りある人生なんでいろいろちょっとやりつつ、
そうだね、うん、まあなんかその例えばそのいろんなスタイルをこう駆使するってなったら、やっぱりあれなんですか、その悩みっていうのはそのこれ一本で言っとったらもうちょっと早かったんちゃうみたいな。
まあそれはあるけど、まあ逆に飽きられ、そのね、飽きられんのも早いんちゃうかなっていうかね、受け手にとって。
そうやね。
それもあるし、まあ悩みの他の悩みとしては、例えばこの今回の鎌足りだって俺からしたら4年前に出したもんで、うん、で今回の新作の巡回展とかやって。でまあ、ギャラクシーギャラリーにもちらっとその鎌足りのやつを出したら、
うん
まあ、今になって結構いろいろいろんな人に見せたりとかしても評判っていうか、
はいはい、
受けがいいなっていう風に自分でも感じれるようになって、
はいはいはい、
やっぱりこうタイムラグがあるっていうか、
うんうんうんうん、
作家のナウな表現ってなかなかやっぱ受け入れられへんなっていうか、
はいはいはい、
ちょっと寝かして自分ではもう終わったっていうか、まあ、そういうもんの方が世間様には、うん受け入れられたりもするやろうし、
うん、
そうならなお金にもやっぱ変えられへんとこもあるし、
うん
うん、でもその辺のまあ間合いみたいなのもまあ20代よりはちょっとは掴めてきたかなというか、
はいはいはいはい、うん、またあのあれやろうしね、そのまあさっきも山本君ちょっと言っとったけど、層がまた、
うん、そうだね、うん、確かに
バキバキ柄はやっぱちょっとこうファッションとか、
うん
まあ、ストリートとかにこう転換されやすいというか、
うん、
まあなんかその中でのこのそれこそまあいわゆるスタイルのやり合いの中での目立ち方みたいのが
そうやね
あるし、だからで今回の鎌足りはまたもう少しこうなんつうかまあなんつったんやかな、
なんつったんやかな、
カルチャーつうかまあサブカルなんつうのもう少しこうマニアックな、
そうやね、
マニアックつうかな難しいけど。その辺の層が新しく開拓されたのかもしれないしね。
そうそうそうそうそうなんですよね。そうね。
なんかまあそうやな。いや俺もでもすごいそのスタイルを固定せずに、
うん、
なんか秋を武器にいろいろやるのはすごいわかるっていうか、
うん。
俺もやっぱ飽きるのめっちゃ大事って思ってて、
うん、
その。まあどうしようもなく締め切りが近かったらしゃあないねんけど、
うん、
これやっぱこう今回これやったし、まあ僕はなんか大きく2つに分けてんねんけど、そのペイントとドローイングっていうふうに
分けて、
でまあその中ではまあ結構なんというか割と同じドローイングならドローイングでこういう感じみたいなのはあったりするんねんけど、
うんうん、
やっぱドローイングが飽きたらペイントやりたなるし、
はいはいはい、
ペイント飽きたらドローイングやりたなるとか、
うん、
あるけどね、
そうやね、なんかやっぱこう鮮度っていうか自分のモチベーションとか何に燃えてるみたいな部分をやっぱりね、だそれがまあプロとしてっていうかどうね、そういうスタイルを求められる側やんか、要はプロっていうか、
まあね、
ってなった時に まあ、やりたくなくてもやらなあかんことももちろん出てくると思うけど、
うん
まあ、こういう個展とかこう自発的になんか世間に発表することはやっぱりこう、まあ、できるだけナウなことをまあ基本にやりつつ、まあ、こういう間に鎌足りみたいなこういう昔やって今ハマるかなみたいなことをなんか掘り込んでったりみたいな。
そうだね、うん、でも今年はだから山尾くんはその古典祭りやんか。
古典祭りやで古典祭りす。古典っていう概念すらももうなんかもうだいぶ怪しいけどね。なんかやっぱ美大から美大出て、
うん、
ねそういういわゆる古典っていう先入観あったけど、
うん、
もうほんま普段こうやって遊びに行ってライブペイントとかしてパーティーしてる延長で、どうせやんやったら絵も展示して、
はいはいはい、
その世界観の中でパーティーして、で、またいろんな人とつながってっていうのを、一箇所じゃなくていろんな地方でやっていって、
ね、
草の根活動じゃないけど、
うん、
まあ、布教活動やね、
うん。
そうそうそうそう。
いや、山尾くんの今年の、まあ、前からもそうやったかもしれないけど、うん、古典の概念は確かに新しいっていうか、まあ、言ったらさ、今別でやってるモグラグはちょっとあの別でやってるけど、うんうん、今やってるシリーズって、
うん、
古典中に一キャラ増えるやんか。
増える、うん、増える。
だからつまりそのキャラはまあ次の展示にこう、
うん、
行ったりとかするわけで、それ古典で古典って基本発表って思われがちやけど、
うん、
古典で生み出すみたいな、
うん、そう。それにもなんか古典をしな過去何回かしてて気づいたんが、
うん、
古典何日からスタートですっつって、そのスタートが終わりじゃなくて、もうスタートがまさにスタートで、もう終わりが、古典の最終日が終わりっていうか、もうなんつうのかな、そこまでしぶとく膨らますっつうか、そういうスタイル俺の場合は
、うんうん、
そうそうそうそう、
そう、
うん、結構だからそういう意味でも根っからのそういう、まあ、ライブペイントもそうやけど、こう見られながら見られることによって膨らましていくタイプっていうか、
はいはいはい、
晒していくことで、
うん、
家でこもってもうみっちりねっちりやって、
うん、
できたーっつってはいおしまいっていうのはもう無理やな、俺は逆に、
うん、いや俺はだからそのあれやねんな、そのそっちが早からそっち派というか、うん、そっちが多いねん、
うん、
で俺がすごい弱いところが、実は展示にあんまり興味がないね
ん、
やっぱり。その見せ方とか。で、それ、これはいかんなと思って、まあ、4年前からこう、モグラグっていうのをやって、うん、その、毎月最低でも一組のアーティストの搬入にこう立ち会って、まあ、今回ちょっと僕体調悪かったんで、あれですけど、その人のがこう搬入をするときに、どういう準備をして、どういう順番で組み立てるとかとかも見てて、うんうん、なんかそれは結構ね僕の中でかなりプラスやったりするんですよ。
はいはいはい、
そうだね。で、特にあのモグラグっていうこの狭い空間をどう使うんやろうなみたいな。で、大体傾向としてはなんかあれやね、その狭いから逆にめちゃくちゃ作品持ってくる人が多いくて、そのこれもうちょい広い空間でやったらこんなに持ってきひんよなみたいなことをみんな言うっていうか、で今回の山尾くんのやつももちろん鎌足りのシリーズが100キャラだから100の原画、つまり100枚の絵が今うちに展示されてるわけや
ん。
これはそのこのモグラグの空間っていうのはどういう風にあれやったんですか。
そうやね、だから、まあ、初めその話古典やろうってやった時に、まあ、今回のほんま巡回展で初め話進んでたけど、うんうん、俺もやっぱ展示のことも考えて、
うん、
あのなんつったかな、
うん、
あのスペースにでっかいの 3,4 枚とか飾るよりはこう狭い中に凝縮した、
はいはいはい、
詰まった世界観っていうか、うん、そういう、そうやね、そっちの方がまあ面白いやろうなと思ったし、
うん、
でまあそうやね、もうマットとかね全部つけてあったから、いろんな場所に、
うん、
他でも行けるようにっていうのはあったりとか、まあでも結構展示の空間の使い方とかは前から結構意識してやるタイプやから、
はいはいはいはい、うん、
そうやね。うん、
まあ、今回はしかもその元々鎌足りっていうのはカード出す
そうね、うん、カーダスに、うん、して、そうそうそうそう、
でまあ同じ紙で同じサイズで、うん、バーッと並んでるやんか、
うん、
だからあの多分すげえ分かりやすいんかして見てるとなんかこう入らへんまでも、
うん、
目を奪われる通行人がめちゃくちゃ多い。
わーっとあって情報量も、
二度目二度見のおっさんおばはんがめっちゃ多い。
ほんまに。
あ、え？みたいな。こんなとこにギャラリーあるみたいな感じの。
なるほどね。うん。うん、まあそうやな、分かりやすい。まあマンダラじゃないけどね。
そう。
わーっとある感じが。
パッと見てええやっていう、
ね。うん。確かに確かに。うん。そうやね、やっぱり、うん、そうやね、こうその、まあ、カーダスにした時はなんか原画だけ飾ってもなんか自分の中であのもうちょっとなんか仕掛け欲しいなと思って全部カードにしたりとかしてんけど、うん、純粋にまあ原画としてもまだ強度はあの時のやつはなんかあるなと思って、
はい、
すごいこう独身最後の年の、 あのリビドを前回の
見てるとなんかすごいなんか謎なキャラとかおるよね。
謎なキャラいる。そうやな、もう、う
ん、これ日記ちゃうんっていうさ、
まあまあほんま日記やで、
こういうなんかふわ
っとふわっとしたやつ、うん
うん、あれあれとかなんか、うん、もはやまあキャラ、うん、そうキャラ、
まあ、そうやな、うん、
こいつ実在したら一番強そうみたいな。概念みたいな。
そうそうそうそうそう。でも基本はあれっすよ、あの電話しながら一発普通の人だろうが落書きしてたらなんか変な絵できたりするやん、
はいはいはい、
変なキャラの橋なんか、うん、それの寄せ集めなんやけど、うん、まあもう大人やから、うん、最後ちょっとこうまとめますよみたいな、
はいはいはい、
それにまとめ力がプラスされたものつうか。
うん、
うん、
あれさ、なんで電話してる時の落書きってちょっと良かったりするんだよね。
まあ無意識やからやろな。
あ、そうか。
無意識で自分がこう狙って書いたもんじゃないから、結果自分もびっくりするんやろな。
そうや
ん
な、うん。なんかいいねんな。
そうそうそうそう。
ヒット率めっちゃ高いねんな、電話中の。
なあ、テレフォンドローイング。
テレフォンドローイング。
テレフォンドローイング、そうやんな。うん。だから、なあ、そうそうそう。そうやねんな。
なんかテレフォンドローイングのイベントとかしてね。
ああ、みんな電話しながら。やばいな。うん、
でもあかん。
気ぃ散るな。
そうやな。イベントにしたらあかんな。やっぱり意識的になってまうから。
そうやな。うん。そうそうそうそう。
そうね。
ほら、結構、なんやろ、まあ、なんか、わからんけどさ、アウトサイダーアートとかさ、
うんうん、
ああいうのとかをすごい興味あんねんけど、
うんうんうん、
まあ子供が描いた絵とか、
うんうんうん、
まあだからその意識してんのと意識してない狭間みたいなのあるやん、
うんうんうん、
それは意識してないもんはそれは良かったりもすると思うんやんか、
うんうんうん、
なんかそこのなんつったらいいんかな、まあ、アートのことはようわからへんけどなんかこう、なんやろな、うん、作品たらしめる一線ってどこなんやろなみたいな、
あ、はいはいはい、
自分の作品たらしめる、
はいはいはい、
そうそうそう、
まあそうやね、なんかどうなんやろ、でも子供の頃の絵とかって思い返すと、うん、やっぱりだいぶ早い時期から筋肉マンとかさ、
そうやな、
うん、もうすごい早い時期からキャラを描いてた、
うん、
記憶があって、
うん、
これだから例えば北欧のさ、
うん、
なんか森に囲まれたさ、
うん、
村とかで育ってたら多分、
うん、
なってない、全然違う、なんか
それは完全そうやな、
多分風景画とかになってんねやろうな、うん、みたいなね、なんかだからそのなんやろう、まあ風景画も風景画で多分俺らとよく似た興奮を覚えながら描いてるんやなと思うと、なんか、
なるほどね、
うん、結構その人のバックボーンが、
うん、
その作りたいっていうものを生み出して、
うん、
上がってきたもんはなんかやっぱバックボーンが出るみたいな、
そう
や
な、
うん、
そう、まあ、まあ、まあでもほんま幸いなことに今そういう日本の漫画キャラとかっていうのはまあほぼ世界共通言語っつうかさ、
うんうんうん、
違う国の人が見てもまあ、 あの分かる部分は分かるし、
うん、
そうそうそうそう、
なんかこう絵以外で興味あることとかない？
絵以外で興味あること、
なんか例えば、
うん、
あの映画とかさ、
あ映画とかは全然見るけど、うん、ぶっちゃけだからそういう意味で逆に永遠にもそんな興味ないっつったらあれやけど、ほんまにあんまりそんな美術館とかに行くタイプでもないし、
うん
まあ、ただでもやっぱその漫画から全部入ってるから、そのビジュアルな情報は漫画とかアニメとか、
はいはいはい、
基本的にやっぱそうはね、まあ普通に音楽は好きやし映画も好きやし、
うん、
けどそう言われると結構あれやな、困るっちゃ困るな。
なんかスポーツとか見るん？
スポーツ、うん、まあそのバスケとかサッカーとかしたから、
あ、
うん、そういうのは結構普通に人並みに見るし、
うんうんうん
うん、でもまあスポーツはそうはね、ああいうなんか国民がみんな見るような時はちゃんと結構見てるな。
ああ、もう国民的なやつは。
そうそうそう。そうそうだね。
なんかそのあそこでもアートとかってどんな感じで見えてんの？
やばいな。恥ずかしいな。自分アートのことどう思ってんの？
どう思ってんの？かっこ笑いで。
いやもう俺はもうアートのことはもうないものとしようかなと思ってぶっちゃけこのようにアートなんてもの、まあ、アート業界、
うん、はいはいはい、
っていうものはもうなんかもう20代の頃はまあすごい視界なんていうかな、チラチラチラチラ気にはなってたけど、
うん
うん、まあだからそれがアートかどうか別として、なんかそういう芸術的なクオリティって考えた時に、
うん、
まあ日本ではやっぱり漫画とかアニメの方が俺はクオリティ高いと思う、ぶっちゃけ。
ああ、うん、はいはいはい、
そうそう、それがだからそのなんつうのかな、文脈に乗るかどうかは知らんけど、
うん、
だからまあ別に俺自身そのなんやろ、あんまり原画打ってて作家でもないし、それで生計立ててる感じでもないっていうか、うん、まあ、パフォーマンスやったり、
うん、
なんか空間を演出したりとかってとこやから、
うん、
あんまりそのそうだね、絵を売るってことに、うん、あんまりだからやっぱ興味ないかもなっつうか、
あ、
うん、よりは今だから頑張ってそのまあ名前を売るじゃないけどさ、名前とその形を覚えてもらうために活動してるっつうか、
うん、うんうん
うん、それがまあゆくゆくあるとこまで行ったら結果映画売れたりとかもするのかなみたいな。
はいはいはいはい、うん、まあなんかね、やっぱその最近はというか、まあ昔もそうやったんかもしれんけど、基本的にそのなんつうかな、なんかこうあらゆるこうエンタメの中に、
うん、
での勝負で、
うん、
そのまあ、要はそのストリートやったりとかファッションとか音楽とか、
うん、
まあ、漫画もせやしアニメもせやし、
うん、
いろんなもんがある中でこう、まあ、言ったらこう受け取り手がこう今日のじゃあ今日はじゃあこれを、
うん、
みたいなさ、
うん、
ことの一つやんか、きっと、
うんうん、
だから例えば前のイベントに来るのだってその時間アニメ見ててもええわけやし、
うんうん、
まあ展覧会に行くのとかも、まあちょっとしたデートとか、
うん、
でなんかなんやろうな、なんかやから そういうもんやとして、
うん、
こうサバイブしようと思ったら、
うん、
例えばなんかこう、うんうん、アートの中だけで喋っとってもね、うん、結構難しい感じがするし、
うんうんうんうん、
まあでもまあとはいえこうなんつうかそういう人にあえてこうアートの話振ってみてこう出てくる反応っていうのが結構なんかこうこういうポッドキャストとかでやってると、
うん、
その人の考え方のなんか、
うん、
そのまあこのポッドキャスト自体がそのアート情報みたいなところに一応置かれてるから、そういうものを知りたいってなってるかもしれへん人に、
うん、
その絵描きの、うん、こうスタンスみたいなのがすごい端的に出ると思う。
なるほどね、うん、確かに確かに、まあアートに関してはもう結果アートであるかどうかっていうとこやと思うっつうか、受け皿、
はいはいはい、
どんななんつうの表現手段であれ歩いて越えたらまあアートとして評価されるんちゃうかなと思ってて、
うんうんうん、
なんかそう考えたらそのアート目指してっていうか既存のそういうあるものじゃないけど、そういうものを目指してやるよりは、うん、もう今のやり方で自分のやり方でとりあえずアートってことは、まあ俺はもうないこととしてこの世界はないとして、うん、今までやってきた自分の過去も振り返りつつ、歩んできた道も振り返りつつ、何が向いてるかとか分析してやった方がなんかまあ積んでいけるかなっていうか、
はいはい、
それがまあ結果時代との相性もあるやろうけど、
うん
うん、アート足りえる時もあるし、そうじゃない時もある、宗教ってなっちゃうんかもしれへんし、
はいはいはいはい、
なんかいろいろあると思うけど、
そうやね、まあ時代性とかこの同時代性をこうどう咀嚼するかみたいなね、
うん、
これ結構あれっすね、今日も今日で、うん、
今日も今日で今日も今日とって
今日も今日とってなんかふざけサイドがあんまりないままこうなんか割りかし身のある、
まあ、まあでもファッション大将今ある話こう人様に一人でも聞いてもらってる中で、
まあそうですね、ちょっと下ネタの一個でも入れたかったけど今日はもうだって俺もうこれ編集せんでええなと思ってるから、
ね、あほんまに
いやまあそんな感じでちょっと時間が来てしまいましたんで、うん、あほんまです
か、はい、
あそうそう、あれの話しないと最後にいけないですね、
うん、11月29日から12月4日まで、高円寺のアンプカフェってところで、まあ、今日話題にもちょっとなったエイシェントフューチャーっていうテーマで巡回展を今年半年間ぐらいずっとやってて、
うん、
それの10回目を、高円寺のアンプカフェでやります。で今回は、今まで7体キャラクターをこの、まあ、DM にしてきたキャラクターなんですけど、それをまあ7人のアーティストに、リミックスしてもらったキャンバスワークを、まあ、併設というか、まあ、グループ展みたいな感じで、
はいはい、
そういう風に盛り込めたらなと思っていて、それで沖中先生にも参加していただいてるんで、
ありがとうございます。
よかったら、12月4日にクロージングパーティーで、うん、まあ、DJ 入れたりとかライブしたりとかなんかワイワイしてるんで、よかったら遊びに来てください。
そうですね、これはまた山尾くんが僕に振ってくれたキャラがね可愛い女の子のキャラで、
ちょっとこう少年っぽいっていうか、なんつったんですかね、
ね、なんか割と今しの魔法少女的な空気の漂った、だからもうむちゃくちゃにしたろ思って
むちゃくちゃにしてもうそんなん見たいっすわ、ほんま
蹂躙したろ思って
そう、あれあのキャラはもうキツネに化けるっていうキャラなんで、
ああ、なるほどなるほど、いやいやいや、
もうはい、蹂躙してください、
もう蹂躙させてもらいます結構楽しみなんですよね。
あ、ほんまっすか。
うん、まだ書いてないけど、なんかちょいちょいこういろんな日々の時に考えてるんですけど、
うんうん、
なんかああいい感じになるかもみたいな。
ほんまっすか。いやでもすごいやってみたかった企画で、うん、ね、だから個展つってもやっぱ自分一人でやっててもほんまに限界があるし、なんかそうやってみんなにリミックスじゃないですけどね、
うん、
こうアレンジしてもらって発表するとか、うん、でまたいろんな出会いもあるし、うん、
そうやね、なんかそのやっぱリミックスとかっていう概念自体はこう音楽とかではね一般的やけど、
う
ん、絵とかではあんまり行われへんけど、
そうやね、
うん、いざやろうと思ったら結構楽しいっていうか、
いや
感じがします、
うん、なんかまあ特にキャラクターでその個性みたいなところも徐々に生まれ始めてるから、キャラの
そう、まあ、今回は、ね、うん、バックボーンがありますからね、
キャラに。そうそうそう、で逆にまあ奥中が描いた絵見て、あ、これいただきみたい なんかパクっていったりもしようかなと思ってるんであ
、わかりました、はい、ということでまあ結構取れ高満点な感じになったと思います今日は
ありがとうございます、
ということで今月のゲストは山尾浩平さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
エンディングです。
今日エンディングですということでね、今日小田さん事故ってね、はい、パーソナリティできなかったですけど、
そうですね、すみませんでした、
まあ、エンディングだけやってください、
はい、
ということで今日は大事なお知らせがありますんでね、
はい、すごく大事なお知らせです、はい、皆さん耳の穴かっぽじって聞いてください
久々に聞いたですね、その表現まあとりあえず あの今日ゲストに出てくれた山尾くんの情報をお願いします。
はい、11月23日の祝日までやっております。今回は月曜日がお休みで14時から20時までとなっておりますので、皆さん来てください。
はい、ということでね、モグラグブックス第1弾山尾浩平ミニ合集欲望の鎌足りが
買えるのは
今のところモグラグだけです。
そうです、今のところモグラグだけです、は
い、限定120部なんで、あのお早めに お買い求めくださいということで、さあそしてついに我らが
はい
モグラグマガジン、
はい、
ボリューム3がもうこれ
発売となります。
もうすぐです。2011年の
11月
20日が一応発売日となってますけど、まあね、僕ら大手書店じゃない、書店というか大手出版社じゃないんで、一応20日としてますけど、まあ本屋さんに置かれていくのは順次という感じですね、
はい、ぼちぼち置かれていきますので、はい、皆さんあの巷の本屋さんでないかな、はい、ないかなってチェックしてください。
はい、そしてそれの
リリースパーティーを開催いたします。モグラグマガジンボリューム3リリースパーティーファンタジーゾーン2011年12月1日木曜日です。
いやすごいメンツですけども、メンツも言っちゃいましょうよ。
発表してください。
言っちゃいますか。今年はまあファンタジーゾーンっていうのは今年の年明けにはやりましたけど、まあ一応リリースパーティーの名前なんですけど、
はい、
まあまあファンタジックな人たちを今年も揃えましたけども、
揃えましたね、
は
い、
しかもジャンルレスも甚だしいこのイベント、まず荻窪ベルベットさんから NKG、 今日2人やからね拍手が少ないね、はい、まあ、ノイズ中村がね主催してるジャズのバンドですけども、そして、シャバクラシバフの皆さんがやっているシャバクラという企画をそのまんま このイベントでやっていただきます。そしてドッペルプラス趣味線、
はい、
はい、あのモグラグマガジンでインタビューが載ってるドッペルと、同じく、企画とあと作品が載ってる砂賀健太郎くんがやってるバンド趣味線のあのコラボレーションとなってます。そして丸尾さん、
はい、
そして大鳥はボガルタの東京初、あ、新生ボガルタ東京初ライブをこのイベントでブッキングさせていただくことになりました。
楽しみですね、
はい、そして、DJ が藤田くん、そして VJ が稲見恵里さん、そして展示、作品展示が少しありましてソントンがやっていただきます。オープンが19時、スタートが19時半からで、前売りが2300円プラスワンドリンク、当日が2800円プラスワンドリンクで、あのスーパーデラックスって700円なんですよ、ロドリンクが、
はい、
で実質前売りで3000円かかっちゃうんですけど、あの来てくれた皆さんに、
はい、
漏れなくモグラグマガジンの最新ボリューム3プレゼントさせていただきますんで、
すごい太っ腹、
はい、1200円の雑誌がタダでついてくるということで、実質まあそう考えたらまあイベントも結構お得なんじゃないかなということで、ぜひ来ていただきたいなと。
皆さんお待ちしてます。
待ってもらいます。よろしくお願いします。助けると思って、助けると思ってね、
来てください。
はい、ということでモグラグラジオボリューム148でした。ありがとうございました。最近配信遅れがちで申し訳ねえ
申し訳ねえ。